現王者か、
全てを振り切ってディープインパクトゴールイン、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ぜきえめげ歌う。ネットで地方競馬、ネットで競輪だって、オートレースも買えちゃうよ、オッズパークなら買えちゃうよ。予想情報などが全部無料、ネットで地方競馬競輪オートレースを買うならオッズパーク。
皆さんこんばんは、小屋敷翔吾です。競馬が好きだ、今日は6月13日水曜日、13日の水曜日、特に何もありませんが今日も10分間お付き合いください。今日はお天気ですね、よかったです。なかなかね、梅雨のシーズンだと毎日雨が降ったりジメジメしたりしていますが、今日はなんとか晴れたということで、今日は水曜追い切り日ですから、関係者の皆さんも多少助かったと言いますか、良かったんじゃないでしょうか。さあ、その美穂トレセンレポート、今日は大関アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
美穂は今日は6時の段階で18度でしたかね、は
い、結構上がってますね。
ただ曇ってたのでちょっと風もあったというところもあって、ほうほうほう、この時期としては涼しい朝だったなという感覚でしたね。ただやはり日が出てくると一挙に暑くなりましたけれども ね、とにかくいいお天気で追い切りが行われてくれたのが何よりでしたね。
はい、今週は2つ重賞行われますが、まずはどの馬からでしょうか。
やはりユニコーンステークスですね。
はい、
3歳の子ダートのトップクラスが集まってきましたが、賞金900万だと抽選で出られるかどうか決まるということになるので、はい、まずは確実に賞金的に出られる、美穂の馬2頭をご紹介しましょう。まずはルヴァンスレーブですね、
はい、
とにかくデビューから参戦が強かった。で、前回の伏流ステークス初めてドンフォルティスに負けて土がついたんですが、萩原調教師の、インタビューをご紹介しましょう。
はい、
その前走伏流ステークスに関しては勝った馬が強かったですと、結果は残念だったんですが内容的には十分だったと思いますと。で、2歳の頃から成長した点はありますかと聞いてみたんですが、2歳の頃よりしっかりした感じがあって動きに安定性が出たのが成長した点ではないでしょうかと。この中間は暑くなってきたこともあるので疲労感を残さないように注意しながら仕上げてきました。そして今朝の追い切りはこうウッドコースで合わせるまで、この合わせた相手と並ぶ形でそんなにこう強く追わずにさらっと追い切りを終えるというような形だったんですが、
はい、
しっかりと体は使えていましたし予定通りの追い切りができたと思いますということでした。ダートでのスピードがやはりこの馬の一番の強みでしょうと。叩いて2戦目、うんうんうん、いい結果が出てくれればと思っていますし、ファンの皆様、関係者の皆様の期待に応えられるようなレースができるように努めていきたいということでした。
はい、巻き返しを狙いますルヴァンスレーブのレポートからお届けしてもらいました。では同じくユニコーンステークスからもう一頭お願いします。
はい、これ追い切り見てたんですが合わせた相手を一気にこう突き放したようなすごい動きに見えたんですけれどもね、両の手走路、
はい、
こちら行きましょう。前回 NHK マイルカップは11着という結果だったんですが、武井調教師、一生懸命 NHK マイルカップは走ってくれたんですが芝の一戦級はさすがに強かったかなという印象があったんだそうです。レースの後はこれまでのレースの中で一番走り切ったなという感じがあったんですが、オンとオフの切り替えがしっかりしている馬ということだそうで、はい、1週間くらい経ったらもうすぐに回復しましたねということでした。
で、ね、
まだ馬としては完成していないですし、この中間は体力面の向上を含めてルーティーンの調教をして追い切りも長めからしっかりこなしてきたんだそうです。で、今朝の追い切りはで、この馬は一生懸命走る集中力がどうも長く続かないところがあるという課題があるらしいんですね、はい、中間もそれを意識してキャンター追い切りをしてきて、今朝もそこを意識するようにしたんですが、集中して走れていたと思いますということでした。今回は芝からダートに移ってマイル戦ということになるんですが、おそらく将来的にはこの馬にとってベストの条件はダートの短距離になっていくんじゃないかという考えを持っているんだそうですね。ただダートに戻るのはいいでしょうし、マイル戦も大丈夫でしょう。うまく対応してほしいですね。前の馬を見据えてこう5、3位を出してからの瞬発力がとにかくすごいものがあるので、中段ぐらいに構えて 前の馬を目標にするようなレースができれば、一番この馬のいいパフォーマンスが出せるんじゃないかなと思っています、ということでした。
はい。
で、この馬はですね、未勝利からこう、未勝利500万クロッカスステークスと3連勝してきましたよね。はい、その3連勝を決めた段階でも、良くなるのはまだまだ先だろうと思っていたんだそうですね。で、それは今も変わらないですと。将来的に活躍できるような馬になってほしいですし、で、馬体を見ると、こんなに友が立派な馬っているのかと思うぐらいの馬なんだそうですね。ぜひ競馬場で見て応援してくださいと語っていました。
はい。まあ、今回久々のダートということで、寮の手相路のレポートをお伝えしてもらいました。その他、いますでしょうか。
900万で獲得賞金が
抽選ということ
にはなるんですが、デビュー2連勝で前回の昇竜ステークスでも一番人気になりましたね。イダペガサス。
はい。
高柳瑞希調教師のコメントをご紹介しましょう。その前回の昇竜ステークスなんですが、乗っていたルメール騎手によると、コーナーで加速したいときに前が詰まってしまったと。それでスムーズに加速ができなかったということなんだそうですね。前とはその結果離れてしまったんだけど、もっとやれる馬と言っていましたし、今回距離を伸ばしてスムーズだったら前進できるんじゃないでしょうかということでした。で、前回からちょっと間隔を空けたんですが、これは疲れが出て、オープンをこの間に一層挟む予定だったんですが、ちょっと間隔が空いたということでした。で、体調的にもこう、まだまだ若いところがありますし、今まで3戦使ったんですが、どれもこう絶好調という感じにはなっていなかったんだそうですね。
はい。
ただ、今回は状態が上がっていますし、今までで一番いい状態かもしれないということでした。で、追い切りに関しては先週しっかりとやったので、体調を整えて、反応を見る程度の追い切りだったんですが、いい動きをしていたと思いますということでした。まだ緩さが残っているんだけど、その中でもだんだんとしっかりしてきている印象がありますと。まあ、前走はとにかく前が詰まってしまったので、スムーズな競馬ができれば、巻き返せるんじゃないでしょうかと。抽選対象ではあるんですが、強い馬が出ていますし、チャレンジャーのつもりで挑みたいですね、ということでした。
はい。900万クラス多数出走していますので、出走は確定の段階をぜひ確認して、皆さん予想していただければと思います。ユニコーンステークスは以上でしょうか。
はい。あとですね、日曜の東京5レースに芝1600メートルの新馬戦があるんですが、
はい。
ここに国枝厩舎期待の馬が1頭デビューするんですね。佐藤調教女子にお話を伺うことができたんですが、父ロードカナロは母スカーレットベルという血統、ダノンディバティの下に当たる血統のベルクワイヤという馬なんですね、はい、本当に入厩した頃からおとなしくて手のかからない馬で、こうボリュームのある体をしているので、ダートかなと思ったんだけど、追い切っていくうちにすがるくて、こう、芝でもいけるんじゃないかという印象を持ったんだそうです。今朝もこう、三頭合わせでいい動きをしていましたし、何せお父さんがロードカナロア、検証馬になったばかり、はい、そして国枝厩舎で牝馬でロードカナロア産駒といえば、アーモンドハイと言いますから、
しました。はい。
まあ、その馬に少しでも近づけるように、この新馬戦でいいスタートを切りたいですね、という佐藤調教女子のコメントも聞くことができました。
はい。続々と2歳新馬たちがデビューしていく楽しみな時期になってきました。今週から函館スプリント、函館が始まります。そして東京競馬場でも重賞ユニコーンステークスが行われます。そろそろお別れの時間となりました。今日の担当、私、小屋敷と
大関俊でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。